ポッドキャストドイツのメディアから第57回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
今日はですね、トリアージというテーマで、お話をいただくことになっているんですけれども、その前にいつもですね、一番最初に少し小さいネタを私が紹介させていただいているんですが、今日はですね、皆さんも、ご覧になっているかどうか分かりませんけれども、音楽ポッドキャスト配信サービスの、Spotify を使っている方はですね、ちょうどこの時期12月の頭頃にですね、今年の、リスナー傾向というのが発表されます。Spotify で音楽を聴いてらっしゃる方は、あなたは今年一番聴いた曲はこれでしたみたいなのが今ちょうど出てきているところだと思うんですけれども、ポッドキャストの配信者向けにもそれが出ていまして、どんな人が聴いてくださっているのかなっていうのをいつもこっちはメールをいただいたりして非常に楽しみにしているんですけども、ちょっと簡単に統計としてもここで出てきたので、それを今日は紹介させていただきたいと思います。
はい、
はい、まずですね、今年2022年、澤部さんと私が、制作したポッドキャストの長さですけれども、1443分だそうです。結構結構盛りだくさんという感じで、結構これは多い方だというふうに出ていました。
おしゃべりということですね
そうですね、
はい、
はい。そして、一番、再生数が多かったエピソードというのは、第37回ですね、欧州で戦争が始まった、これは2月のウクライナ侵攻直後の回で、この回で、をたくさん、特に聞いていただいています。そしてですね、しかもですね、このエピソードをきっかけに聞き始めてくださった方が、12% ぐらいいらっしゃるということで、これをきっかけに、もちろんそんな嬉しいだけのきっかけではないですけれども、これをきっかけに、いろんな方に関心を持っていらっしゃる、くださっているということになります。そしてですね、皆さんどこで聞いてくださっているのか、気になって、いるところなんですけれども、一応16カ国で再生をされているようです、多いのは日本、そしてもちろんドイツ、その次がイギリス、アメリカ、スイスということで、これを今お聞きいただいている皆さんの中にも、もしかしたら日本とドイツ以外で聞いてくださっている方もいらっしゃるということなんで、いつもありがとうございますというのをこの場をお借りして言いたいなと思います、
は
い、
そうですね、ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。来年も、ぜひ聞いてくださいということで、今回は冒頭に2022年 の, 皆さんのリスニング傾向というのをご紹介しまして、本編に移りたいと思います、はい、来年もちょっと早いですがよろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします。じゃあ、今日のテーマに入ります。で、実は、私たち数回前の、ポッドキャスト第53回に安楽死、これドイツでは自死ほう助になりますが、その話をしました。で、今回もね、それに似たちょっと重いテーマなのと、あとその前回のようにね、今回も国内のその法律をめぐる議論の話になっています。で、今日は何かと言いますと、先ほど美濃部さんがおっしゃったトリアージの話なんですけれども、
はい、
このトリアージっていう言葉はね、コロナが発生して世界的になんか注目を集める言葉になったんですけれども、本来トリアージというのはフランス語で選別という意味だそうです。でね、そのためにだと思うんですけども、ドイツではね、なんかあたかも生死を選別する意味だっていうふうにね、誤解されている傾向があるんですね、
うん、
でももともとはこの言葉の意味っていうのは、治療の緊急度を判断してその順番を決めるっていう、そういう意味で使われていた言葉であってね、もちろん生死を選別するという言葉ではないわけです。でそもそもコロナが発生する前っていうのは、このトリアージという言葉はもっぱらね、自然災害だとか事故あるいはテロのような犯罪で、 多くの人が同時に怪我を負った際に、現場で医者がそのそれぞれの患者の病院に搬送する順番だとか治療の順番をね決める、そういう行為を指して言われたわけですよね、
うん、
そういう選別だったわけです。それがコロナっていう疫病で意味がね変わっちゃったんですよ。でこれ日本でもエクモって随分ね有名になったと思うんですけども、いわゆる大きく言って生命維持装置の機械だとか集中治療室のベッドが不足しているときにどの患者に対してそれを用いるかっていうね、まさになんか結果的には生死を分けるような選別をする行為がこの、コロナという疫病で生まれてしまって、そういうふうに意味が変わったんですよね。つまり、ね、意味が変わったっていうのは、例えば事故だとか自然災害で怪我をした人たちのその現場で医者が行っていたトリアージっていうのはもう重症の危ない人からどんどんどんどんっていう、そういう順番だったわけですよね、
うん、
それが今度コロナっていう疫病で運ばれてくる、同時に何人もが運ばれてきて機会がない場合は、今度はその選別のする順番が重い順じゃなくなっちゃったわけなんです。これについては後で詳しくお話ししますが、うん、
はい、
でね、今ねどうしてこのトリアージをテーマに選んだかと言いますと、実はドイツでは先日、これはね、11月の10日ですに、この疫病の際のトリアージの基準が法律でね条文化されたからなんですね。でこれはもともとドイツにある感染予防法という法律の中で、疫病でトリアージが必要となった際にどういう基準で選別するかっていうね、その条文が新たに付け加えられたんです。でそれがね、その条文がこの先月11月10日ですねに連邦議会で可決され、事実上これで法律が成立したんですね。でそれにしてもどうして今こんな法律ができたかと言いますと、これはドイツの憲法裁判所がね約1年前です、昨年の末にドイツの立法機関に対して、疫病の際のトリアージについて、きちんと定義して法制度化せよっていうふうに命じたんです。でその結果が今回できた法律になったわけなんですが、はい、今日お話ししたいのはね、まずどういう経緯でねこんな法律が必要とされるに至ったのかというそのこと、それからこの法が成立するその過程でどういう議論だとかね意見が上がってきて、そして法律が実際に成立した今現在でもどういう批判があるかっていう話になります、
うん、
っていうのもね、実は今、こんな法律はね作るべきではなかったっていう意見がねどんどん出てきていて、法律が作られたがためにねまた新たな問題が生じてしまったっていうふうに見ることもできるんですね。今そういう状態にあります。ですからそこまでお話ししたいと思います。じゃあまずね、トリアージ法ができた経緯なんですが、これは先ほど言いましたように、もともとドイツにあった感染予防法というね疫病に関する法律、この中に補足条項として盛り込まれる形でこの条文が作られました。じゃあ、そのちょっと条文の内容に入る前に、じゃあ、ドイツもね2020年の春以来いわゆるコロナ危機という状態にあったわけなんですけれども、その中でね実際にドイツでトリアージの状況ってどうだったのかと言いますと、ドイツではこれまで生命維持装置をどの患者に使うかという点でね選別しなくてはならないほど切迫した状態には一度も至っていないんですね。
うん、
でそれでもコロナが発生したもう当初からねトリアージっていう言葉が随分話題になったんです。でそれはなぜかと言いますと、イタリアの様子が世界的に報道されたからなんですね。
うん、
でこれはねおそらく日本でも報道されて覚えてらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、イタリアではもうコロナが発生して割ともうすぐですよね、2020年の春の時点である地方の病院がまさにねこの状況になってしまって、つまり大勢の重症患者が搬送されてきたけど機械の数が足りないと、それで医師側が選別しなくちゃいけなくなったっていうね、それが実際に行われ、その事件がねドイツでもかなり大きく 話題として扱われたんですね。じゃあドイツ自体ではそのどういう状況、例えば最悪の状況と言われたのは一体いつ頃なのかと言いますと、これはね、病院のキャパシティという点で最悪の状況にあったのは昨年の末、2021年の末頃だったんですね、
うん、
でこの時はね、なんか全国で集中治療室のベッドがね 93% まで埋まったというふうに言われました。でただね、この時にドイツで問題になったのは生命維持装置という機械が不足したんじゃなくってね、その機械を扱うことのできる看護師さんが不足した、つまり人材の不足と、それから集中治療室のベッドの数だったんですね、
うん、
ですから医療関係者に言わせると、いわゆるトリアージがなされねばならないような状況からはこの時点でもドイツはまだね割と遠かったっていうことなんです。ただちょっと矛盾するようですけれども、その一方でね、同じ医療関係者の話によると、広い意味でのトリアージというのはドイツでもねとっくに行われていたそうです。で広い意味でのトリアージって何かって言いますと、これドイツ語だとね、ソフトトリアージとか潜在的トリアージとか、あるいはね沈黙のうちのトリアージっていうふうに言われていることなんですけれども、どういうケースかと言いますと、例えばねコロナであっても他の重病であってもね、本来すぐに受け入れるべき患者を病院側がすぐに受け入れることができずに、自分のところのね入院患者をもう一度見直して、この患者はそろそろ別の部屋に移しても大丈夫だとか、機械を外しても大丈夫だとかね、あるいは退院させても大丈夫だっていうふうに慌ててこうもう一度見直して分けていくと、あるいは他の病院とねこう調整してに問い合わせて調整して、じゃあ患者を交換しようとかね、そういうことをしなければならなかったケースのことなんですね。それを、まあ広い意味でのトリアージっていうふうに呼んでいて、確かにその際に医者はある意味で選別してるわけですから、それもまあトリアージと呼べるだろうっていうことなんですよ。でもね、もっと深刻なケースは、介護ホームや老人ホームの入居者であった高齢の患者がコロナにかかっても最終的に病院にはね送り込まれずに、そのままホームで亡くなったケースが割と多いんですね、
うん、
でもちろんねこういうホームにも医療スタッフはいますから、治療しなかったっていうわけじゃないですけれども、最終的にその病院に送り込まれずにそのままホームで亡くなった場合、もしね患者の本人だとか、あるいは家族がそれを望んだんであれば、これはまあ法的には別に問題のない話なんですけども、誰がね病院に送り込むか、あるいは送り込まないかをね決めたのかっていうのが曖昧なケースがすごく多かったようで、だからその辺がねとってもダークなんですよね。一体こうなんか自然の成り行きで最終的に病院に送らないことになってしまったのか、誰かがどっかでね判断したのかっていうのがよくわかんないんですよ。でこれをね沈黙のうちのトリアージっていうふうにドイツで呼んでるんですが、こういうケースはねやっぱり多くあっただろうというふうに予想されています。でちょうどこのドイツの病院の状況がね最悪だったその昨年の末、この時に憲法裁判所が判決を下して、疫病の場合のトリアージは法制度化せよっていうふうにね、まあ、立法機関に命じたんですね。でも憲法裁まで話が上ったということは、これはそこまで話を持ち込んだ人たちがいるわけで、原告は誰であったかと言いますと、これはね9人からなる障害や重い持病のある人たちの集団でした、
はい、
で彼らがね訴えた根拠は何だったかと言いますと、これまでねコロナにおけるトリアージに関しては完全にその場の医師たちに判断が任されてきたけれども、それだと障害や持病がある人間にとってはね不利な判断がなされるリスクが大きい、そういうことだったんですね。それが根拠でした。じゃあね、一体この原告が言うそれまでの状態、それまでのトリアージの判断って一体どういうふうになされていたのかと言いますと、これは冒頭でお話ししたようにね、トリアージっていう言葉の意味が コロナで変わっちゃったんですよね、ちょっと、
うん、
それで、実はね、コロナが発生してすぐにドイツでは現場の医者たち、つまりね、ドイツでは、ドイツ語では集中治療救命治療協会というね、そういう団体があるんですね。まさに救命治療に特化している、まあ、医者たちの、集まりなんですが、ここがコロナという疫病でトリアージをしなくてはいけない場合に、いわゆる内輪でね、その医者の中で、こういうふうに判断してくださいっていうね、推奨する内容を基準にしてね、発表したんですね。
はい、
でこれはあくまで医者の中のその内輪の話であって、法規制ではないですから、最終的にはね、現場の医者個人個人にの判断に任せるけれども、一応ね、基準としてこういうふうに判断してくださいっていう、そういう内容だったんです。でこういうものを、ね、発表した目的っていうのは、その特定のグループだとかね、特定の患者のグループを優先したり差別したりしないためだったんですね。じゃあその内容は、ね、どういうものだったかと言いますと、まずね、生死が危うい複数の患者が同時に運ばれてきて機械の数が足りない場合、誰を最初にその機械につなげるかっていうのを、その生存の可能性が大きい方、つまり助かる見込みが大きい順にするっていうね、それがまず一番大きい点なんですね。でもちろんここで誤解がないように申し上げると、運ばれてきた患者の中にね、全然そんな緊急な治療が必要がない人たち、つまり後回しにしても生死には関わらないっていうふうに判断された人たちはもちろん後回しになります。ただ問題は、もう生死危うしっていう状態で何人もが運ばれてきて、みんながその生命維持装置を必要としている状態でも、数が少ない機械が足りないっていう時に、じゃあ誰を優先してその機械につなぐかっていう時に、助かる見込みが大きい順番っていうふうに決めたんですね、
うん、
でさらにそれをね、判断する際には、その患者のもともと障害があるとか持病があるとか、あるいは非常に高齢であるとかね、そういう要素は一切考慮してはならない、考慮しないっていうふうにもちろん付け加えられました。これがね、一番大きい点です。それからね、次に、じゃあ生存のチャンスがね、可能性が極めて低いと判断できる基準っていうのはどうなのかっていうのもね、まあ事細かに発表されているんですが、まあそれは医者の中の話ですから、まあ医者だったら当然それはまあ知っているのが普通ですよね。うん、ただその中でも、例えば肺機能がね、このくらいになったらとか、あるいは他の臓器のね、機能がどうなってとか、そういうこともね、割と事細かに基準として作られたんですね。それから次に、この誰をその機械につなぐかっていう判断は、なるべく2人以上の医師で行うこと、つまりできれば1人では判断しないことっていうことが加えられました。そして最後に、で一度決定した後でも常時それぞれの患者の状態を見ては、必要とあれば判断し直すことっていう文章も付け加えられたんですね。でこれがね、医師が内輪で決めていた基準だったんです。でこれに対して今回、その障害者の人たちからなる原告団は、これではね、我々に不利になるっていうことで訴えたんですね。っていうのはもちろん、障害がある、あるいは持病がある人っていうのはもともと健康状態が万全ではないケースが多いわけですから、そうするとその生存のチャンスでね、判断されると、どうしても自分たちはやっぱり不利になるんじゃないかっていうふうに思ったわけなんですね。じゃあこれに対して憲法裁判所は昨年末どういうふうな判断をしたかと言いますと、これは原告の言い分をそのまま認める判断を下しました。そして障害や持病を持つ者、あるいは高齢者が最初から差別される可能性のある基準を用いることは違憲であるっていうふうに述べたんですね。そしてこの時、憲法裁判所は国の立法機関に、したがって誰もがあらかじめ差別されることのないような疫病の際のトリアージ基準をしっかり作れっていうふうに命じたわけです、
うん、
じゃあその後どうなったかと言いますと、今年に入りまして、5月です。5月にね、連邦保健省が中心になって最初のね、法案ができるんですね。 ただこの時点での法案はね、まだ完全なものではなくて、まだねちょっと決めかねている部分っていうのがあったんですよ。ただね、これが最初に発表されるや、特にね医師の方から、現場で実際に治療に当たっている医師の方からね、自分たちの意見も聞けっていう風な要求が出てきます。そしておそらくね1ヶ月ぐらいその意見を聞いたりしたんだと思うんですけども、その1ヶ月後、今年の6月にね最終的な法案ができます。そしてそれをね連邦保健大臣が発表したんですが、この時に医師側から猛然と批判が出てくるんですね。この内容に対する批判です。それでもねこの法案はそのまま8月に内閣で決議され、それがこの間11月10日に連邦議会で可決され、事実上決まっちゃったんですね。じゃあ、ここでできた法律って一体どういう内容になったのかと言いますと、その憲法裁判所から命じられて立法機関が作らなくちゃいけなかったのは、疫病におけるトリアージの、際の選別基準だったわけですね。これをちゃんと言葉で定義しろっていうふうに言われたわけです。でこの法律ではそれが定義されたんですが、どういうふうになったかというとね、次のようなものです。患者が搬送されてきたその時点だけのごく短い時間における生存のチャンスのみを判断基準にすることっていう内容なんですよ。これわかります？つまりどういうことかっていうと、医者は普通患者の運ばれてきた患者の状態を見るときにね、自然にあこの患者は危ないと、今呼吸ができていない、じゃあすぐにね機械につながなくちゃいけない、でもつないだら今は持ち直すけれども、果たして今晩生存できるだろうか、あるいは明日はどうか、 2,3 日後もねまだ大丈夫かってね、そういうことを割とこう統合的に判断するわけですね、医者は。でそれはダメだって言ってるんです。その、長期的にね後のことは考えるなっていうことなんですね。で搬送されてきたまさにその時の状態だけで、この人は機械につなげば大丈夫とかね、機械につないでももう全然ダメなんだったら、まあそれはそれでしょうがないっていうことになってしまうんですけども、その時だけで決めようっていう法律の内容になったんですよ、
はい、
でこれによってね立法側が意図したのは、障害や持病がある人あるいは高齢者がね、その長期的に判断されちゃうことで最初から不利になるような選別が行われることを防ごうとしたわけなんです。ところがこの法律がね連邦議会を通って成立するや、この内容に対してはね様々な方面から批判がね一斉に押し寄せます。で誰が批判してきたかっていうのをまず、お話しすると、まずね野党です。でこの連邦議会で可決された時のねその評決ってどうなったかっていうと、この法律にねイエスと言ったのは、イエスという票を投じたのが366人、それに対してこの法律はダメっていうふうに言ったのが284人で、この366対284っていうのはね、およそ大体その与党対野党の比率なんですね。ですから、まあ、野党の議員がね、まあ、大勢が反対したんですね、この法律に。それからもともとその憲法裁判所にまで、話を持っていった原告であった障害者の団体もこの法律の内容には不満を述べています、
はい、
そして何よりね現場の医師たちからの批判がすごかったんですね。で今日これからお話ししたいのは、一体この法律の何が問題なのかという点で、中でもね興味深いのは、特にねある具体的な一つの点をめぐって法律を作っている側とね現場の医師たちの間になんか大きな食い違いが見える点なんですね、
うん、
でこの辺もまとめて最後までお話ししたいと思います、
はい、
ということで、じゃあまず最初にじゃあ一体ね何が問題になっているのかっていうことなんですが、まあ今回ねあちこちから出された批判をちょっとまず見てみますけれども、まずね野党の議員たちは何を批判しているのかと言いますとね、これはどっちかというとね、今の政権に対するイチャモンみたいなところがあって、まあ、あんまり大きな批判、真剣な批判だとは私には思えないんですけれども、例えばね、野党の、CDU、キリスト教民主同盟、保守党ですね、ここがね、批判しているのは、今回の法律は、 感染予防法の中の条文として作られたから、結果的に疫病の際のトリアージだけを対象にしていると。でもトリアージっていうのは本来事故や災害、テロなどの方によく使われるね、よくなされることであって、だからトリアージ法というのをきちんと作ってね、その全体を網羅する形で、法制度にするべきじゃないかっていうね、そういう意見だったんですね。だからまあ中途半端だ、疫病だけのトリアージだけをね扱うのは中途半端だっていう、そういう話です。それからもう一つの野党、AfD、極右の、ドイツのための選択肢ですね。この政党からはね、そもそもこんな法律を作るというのは、医師に対して国が不信感をね、あらわにしたようなものであって、本来医者が活動している領域に法律がね、簡単に介入すべきではないっていう意見を述べていました。で次にね、もっと真剣な、批判なんですが、これが障害者の、ね、人たち、もともと原告だった障害者の団体からはどういう不満になって出てきたかと言いますと、今回の法の内容ではもともとあった医師たちがね、内輪で作っていたその基準、トリアージ の選別の基準と何ら変わらないじゃないかっていう意見だったんですね。で彼らに言わせると、その、まあ、今回の法律はね、長期的な判断はするなということで、だからその際障害だとか持病だとかの有無でね、患者を差別するなっていうことはまあ言っているけれども、その一方でこの法律の中でもね、その患者がもともと持っていた持病だとか身体的欠陥がその時の生存可能性に直接関連している場合にはもう分けることができないから、それをまあ判断の材料にすることは仕方がないっていうふうに認めてるんですね。でこれまあ具体的にどういうことかというと、例えば末期のがんの患者がたまたまコロナに感染したことでますます状況が重くなったと、それで病院に運ばれてきて医師が見た場合に、そのこの人に生存のチャンスがどのくらいあるかって見た場合にね、そのもともと患っていたがんという病気とそれからコロナのね、その感染と分けて判断するなんて無理じゃないですか。だからそういう場合はね、もうしょうがないっていうふうにまあ認めたわけなんですよね、この法律の中で。でそれに対して障害者の団体は、障害者というのはもともと健常者よりもまあ、全体的に体がね、まあ健康の状態が虚弱である場合が多くって、それがその時点での生存チャンスに直接響くのであれば、結局のところ障害者はやはり最初からね、分が悪いっていう話になってね、はい、同じ話だっていう、そういうことなんですね。で彼らがね、今要求しているのは、今ねこの法律が、連邦議会を通過して、まあ、成立して、ですぐ施行されるって、そういうふうにせずに、もっとね社会の中でこの点についてね、広範に議論してほしいっていう、そういうことなんですね、彼らが求めているのは。だからすぐに、まあ、連邦議会通ったからいいやっていうんじゃなくって、これはねもっとね、問題がいろいろとあるっていうことをみんなに知ってほしい、で社会の中でもっと積極的にね議論してほしいっていう、そういうことを今要求しています。でこれとね全く別の意味なんですけれども、すごく多くの批判が今回出てきたのが現場の医師たちからです。でね、彼らはまあいろんなこと言ってるんですけども、一つにね、その彼らの批判を一つにまとめるとこういうことなんですよ。そもそもね、この法律の通りに実行するのは現場では不可能だっていう、そういう話なんですね。じゃあ何がねできないのか、何が実行できないのかと言いますと、まず、この法律の中ではね、その患者が搬送されてきたその時点の状態だけを判断の基準にせよっていうふうに言っているわけだけれども、その時点っていうのは一体ね、時間的にどのくらいの長さなんだっていう話なんですね。つまり何分何秒の何秒っていう話なのか、それとも何分っていう話なのか、何時間っていう単位なのか、今日だけっていう意味なのか、それともこれから数日 2,3 日とかね、そういうことなのか、はっきり定義してくれないと自由に判断できないっていうことなんですね、医者は。 それからね、もう一つ、これはね、さっき あの障害者の人たちからの批判と、まあ、結局同じことなんですけれども、現実にはその患者の年齢だとか、その患者のもともとのね、体のがん検査っていうのは当然のことながら、いつの時点においてもその人の状態とね、直接影響していて、切り離して判断なんかできないっていうのが、まあ、医師側のからの意見なんですね。まあそれはそうだろうなと思いますけれども、だからね、あの、自分たちは差別していないつもりでも、法律がね、それは差別だって言ってきたら自分たちはどうすればいいのかっていうね、そういう話です。
はい。
それからね、もう一つ、あの、今回の法律の中ではね、判断する際に最低でも2人の医師の意見を一致させなくちゃいけないっていうふうに言ってるんです。で、もしね、うん、2人の医師の意見がバラバラになっちゃった場合、食い違ってしまった場合、その時は3人目の医師を呼んで多数決で最終判断せよっていうふうに決めてるんですよ。
うん。
でもそんなことはね、無理だっていうふうに医者側は言っています。っていうのも、ほとんどの病院で、特にね、救急の部門っていうのはね、常に人員不足で手一杯の形で回してるんですね。だから、うん、あの、そんな中でね、あの、3人目の医者をどこから呼んできて見てくださいなんてね、もうほとんど実現不可能だっていうふうに医者側は言っています。それにしてもね、あの、今回、あの、医師がまあすごく文句言ってきてるわけなんですが、実はね、今回できた法律っていうのは、それまでにもあった、その医者の中で内部でね、作っていた基準とすっごく多く、あの、食い違った点ではないんですね。この特に今申し上げた点っていうのは、うん、別にそんなに大きく食い違ってる点ではないんです。それにもかかわらずね、今回この法律ができたことで、医師側はもう徹底的に、あの、抵抗してるんですね。で、なんでこんなにね、激しい医師側の反発を招いたかと言いますと、それはこれがね、法律になっちゃったからなんですよ。
うん。
つまり、これまでは医師が内輪で作っていた、ただの、まあ、推奨する判断基準っていうものであったんであってね、それと違う判断をしたとしても別に医師が責任を問われるリスクはなかったんですよね。それが今回法律になっちゃったがために、医者の立場からすると、自分たちがどういうふうな判断をしようと、その法律から照らし合わせてね、あ、差別したとか言われるんじゃないかとか、あるいは今この時だけで判断しろと言ったのにしてないじゃないかとかね、もしそういう、批判が出てきた時に、自分たちは下手すると訴えられるんじゃないかっていうね、そういうリスクができてきちゃった。だからこれだけ一生懸命抵抗してるんですね。で、それプラスね、もう一つ、医師の側からすると、この法律にはね、もう一個すごく大きな問題がありまして、それがね、今実は一番大きい議論になっている点なんですが、それは何かというと、この法律の中でね、今回後からのトリアージは全面的に禁止するというね、そういう、あの、文書が付け加えられたんですね。で、はい、後からのトリアージって何かと言いますと、これドイツ語でね、エクスポストトリアージェって言うんですが、このエクスポストっていうのは後からっていう意味なんですよね。だから今日本語でちょっと後からのトリアージっていうふうに訳したんですが、一体これってどういうケースかと言いますと、次のようなケースです。ある重病の患者がすでに生命維持装置にね、つながれて、なんとか長らえている状態にあると。で、その時に新たに別の重症患者が運ばれてきた。でもその病院にはもう機械が足りない。その時にね、後から運ばれてきた患者と、すでにそれまで機械につながれていた患者、この2人をね、比べて、どちらの方が生きながらえるチャンスが高いか、つまり救えるチャンスが大きいかっていうね、それを比較して、もし新たに運ばれてきた患者の方が見込みが大きいっていうふうに見なした場合に、医者が、それまで機械につないでいた患者からね、機械を取ってしまって、その新しく来た患者に付け替えるというね、そういうことを後からのトリアージって呼ぶんです。でね、これは、実はね、連邦保健省が今年5月にね、最初の法案としてね、まだ中途半端な段階で発表したときには、この後からのトリアージを許可するかどうかっていうところがね、まだ決まってなかったんですよ。
うん、
で、ところがその1ヶ月後にね、最終的な法案が発表された時には、その中に後からのトリアージについては 全面的に禁止するっていうね文章が付け加えられたんですね。でこの時にあの発表した、連邦保健大臣のラウターバッハさんという人なんですが、この人はね次のようにその根拠を述べました。後からのトリアージは倫理的にとても認めることはできない。そんなことが医者、患者、あるいは患者の家族の身に降りかかることを許すわけにはいかないっていうふうに言ったんですね。つまり倫理的にそんなことはありえないっていうことで、これはダメっていうふうに禁止したんですよ。
うん、
ところがこのね後からのトリアージを全面的に禁止した点が一番ね現場の医師たちの反発を招いている点であって、ここにね一番批判が今集まってるんですね、
うん、
でこの議論はね今法律家も巻き込んで結構ね大きな議論にまで発展しています、
うん、
じゃあどうしてね医師たちはこの後からのトリアージを禁止 することに反対しているのかと言いますと、医者の側の、ね、根拠っていうのは次のようなものです。後からのトリアージを全面的に禁止すると、後からのトリアージをの可能性を残した時よりもはるかに多くの命が失われる危険があるっていうことなんですよ。でこれをね具体的にもっと医師側は説明しているんですが、まずね医師が目的としているのはなるべく多くの命を救うことなわけです。これがね医師側からすると全ての判断の尺度になるんですね。で例えば今コロナ患者で全ての集中治療室のベッドが埋まっている病院に、近所で大きな事故なんかがあってね事故かなんかがあって重症者が運ばれてきた時に、後からのトリアージができないとその運ばれてきた人は最初から生き残るチャンスがなくなっちゃうわけなんですよ。だからたとえねもともとだったら本来なら助かる見込みがあった人でも、後からのトリアージができないがばかりにその人の命は最初から失われるっていうことになるっていうふうに医者側は言っています。ですから後からのねトリアージを全面的に禁止するっていうことは、平たく言うと最初に決めた順番が絶対っていうことになって、簡単に言うと早いもの順になるわけなんですね。で後から来た患者は最初から見捨てられて、助かる命も助からないっていうふうに医師側は言っています、
うん、
で、うん、彼らがね、言いたいのは、今搬送されたその時だけの生存チャンスを、トリアージの際の判断基準にする法律を作るんであれば、それはどの時点においても貫かれるべきだっていうふうに彼らは医師側は言ってるんですね。すでにね機械を使って処置されている患者も、また新しく運ばれてきた患者との比較対象にするべきであるっていうのが医者側の意見なんですね。そうしないと無駄に多くの命が失われる危険があるっていうことです。で具体的にね医師側が今提案しているのは、集中治療室にいる患者たち全員を医師側が定期的に評定し直して、一度行った治療順だとかね処置の決断にも後から変更できる可能性を加えるべきであるっていうことであってね、そもそもね医師に言わせると、これこそが救急処置をする場面ではね本来原則になっていることだっていうんですよ。
うん、
そして、今回ね法制度立法側はその後からのトリアージについても明確な法律を作って、集中治療室のベッドやねその生命維持の機械をいつどのように配分し直すかっていうルールをね明らかに定義すべきであると。そうすれば医師はいつでもねどの段階でも安心して判断して、なるべく多くの命を救うことに専念できる。これがね医師側の意見なんですね。でね、もちろん当然のことながら、こういう医師側の意見にはまた多くの反論がね、ぶつけられてるんですね。で、まず障害者の団体からは、医師が何度選別しても、どっちみち障害者には不利になることの方が多いと思われると。だからね、それだったらね、いっそのことを先着順の方がね、公平でいいっていうふうに障害者側は言ってます。だから早いもん順なら 早いもん順にしてもらった方がねよっぽど公平だっていうことなんですね。でさらにねこの障害者の人たちの中には、医師に対してものすごくね厳しい批判をしている人たちもいて、 彼らは医者っていうのはね、あくまで選別の権限をね、自分たちの手に握っておきたが、おきたいんだと。で、その一方で、そういう自分たちの立場をね、万全にするための法律を今求めてきてるんだっていうふうに、批判しています。で、まあ、大変ね、興味深いのは、法律の側からのね、法サイドからの反論であって、まあ、法律の、法律家の側からもね、法的視点から見て、なんで後からのトリアージというのは禁止されねばならないかっていうことをね、説明してるんですね。で、まずね、法律家が言っているのは、後からのトリアージが許されてしまえば、新しい患者が運ばれてくるたびに、すでに入院して治療を受けている患者との間に、いわば競争がまた生まれることになるわけですね。つまり、すでに機械につながれて命を取り留めている患者も、新しい患者がつくたびに、自分の処置がね、中断されるのではないかとか、機械がね、取り上げられるんじゃないかっていうことを心配しなくてはならなくなると。で、その結果、患者とかその患者の家族にとってはね、病院や医者っていうのが安心できる存在ではなくなって、医療への信頼が失われるっていうふうに説明しています。で、それと同時に、もう一歩進んでね、法律サイドが言っているのは、そもそも後からのトリアージというのはね、憲法違反であるっていうふうに言ってます。で、ドイツのね、憲法である基本法の中では、人間の命の価値っていうのはね、相対的に比べられるものではないっていうことが規定されていて、したがって、まあ極端に言うとね、健康で今ピンピンしている人の命であれ、もう五輪中、まもなく五輪中っていう感じでね、もうまもなく亡くなる、息を引き取るだろうと思われる人の命も、比較してどっちが重いっていうことはね、もう絶対言えないんだっていう、そういうことなんですね。で、今、機械を使って生きながられている患者に対してね、別のもっとね、あなたよりもっと生存チャンスが大きい患者が来たんで、あの人に譲ってくださいっていうふうに言ってね、強制的にその機械を取り上げるようなことはね、それはもちろん憲法違反になるっていうふうに、まあ、法サイドは言っているわけです。でね、ここまでまあ議論を追ってくると分かるんですけれども、法律家の視点とね、医師の視点ってやっぱり全然違うんですよね。で、医師の側は先ほど言いましたように、救える命の数で考えてるんですよ、常に。多ければ多いほどいいわけですね、救える命の数っていうのは。だけれども法律家っていうのはそういうふうにいくつもの複数の命を並べて考えてるわけじゃなくって、そういうふうに相対的に考えることは憲法は許してないと。だから個々の人間の命、その一つ一つでしか考えられないっていうふうに、まあ、そういうふうに見てるわけであってね、まあ、その辺がもう全然食い違っていると思うんですけれども、ただ法律家の視点でね、考えていくと、その結局のところ、後からのトリアージだけではなくてね、そもそもトリアージ自体、これは疫病の場合の話ですけども、トリアージ自体やっちゃいけないことなんじゃないかっていう疑問も生まれてくるわけです。つまり、トリアージっていうのがそもそも命と命を比べていることですからね、それ自体じゃあ憲法違反なんじゃないかっていうふうにもね、思われるわけで、ここでね、堂々巡りしてね、結局最初の時点に戻ってきてしまうんですね。で、実際にね、ドイツでは今ね、議論がなんか出だしに戻ったような感じがありまして、というのは、そもそもね、トリアージを法制度化することが間違ってるんじゃないかっていうような話にもなってるんですね。で、こんな法律は作られなかった方が良かったっていう声が、今もともと原告だった障害者の側からも、そして現場の医師の方からも出てきています。で、この両者はね、全然違う立場ではあるんですが、障害者の方からはね、結局自分たちにとって不利であることにはね、変わりないのに、法律になっちゃったことで、たとえね、結果的に自分たちが差別されるような状況に陥っても、もうね、文句が言えなくなってしまったっていうことなんです。だから、だったらね、法律にならない方が良かったっていう話なんですよね。で、医師の側からも、こんなにね、曖昧な部分が多い法律ができたがために、法的にね、自分たちがなんか大きなリスクを負ってしまうことになってしまったっていうふうに言っているわけです、っていうのは、自分たちがね、どういうふうに決断しても、法律を持ち出されて、あんた差別しただろうとか、あなたはね、この時だけで判断しなかったとか言われた時に、 まあ、訴えられるね、下手すると罰を受ける可能性も出てきてしまって、こんな法律ならねない方がいいっていう医師からすると、まあ、そういう話ですね。だから自分たちの、まあ、法的な立場が危うくなったっていうことです。でさらにね、今そこからもっともう一歩進みまして、今ね障害者の人たちの側からも、そしてねこういう問題になると必ず意見を求められるドイツにある倫理委員会、この倫理委員会については、はい、この間、安楽死、まあるいは自死ほう助の話をした時に詳しく説明したので、今はい、詳しくはね ご説明しませんけれども、まあ平たく言って政府とは全く独立した専門家による委員会であって、こういうね微妙な問題だと必ず意見を問われて、まあ参考意見として発表しなくちゃいけないというね、そういう委員会が倫理委員会と呼ばれています。でこのね倫理委員会の中の委員の一部からもね、こんなことならいっそトリアージ自体ね偶然のくじで決めた方がいいんじゃないかっていう意見が出されています。でこれねジョークで言われてるんじゃなくて真剣なんですね。真剣にくじの方がよっぽど公平っていうふうに障害者の側からもねそういう意見が出てきています。で確かにね、まあ、くじだと誰の意図も入らないわけですから、人間のね全く意図が入らなくてその人の運命に任されるわけなので、まあ、公平といえば公平っていう話なんですね。で最後にねご紹介したいのは、自身原告団の一人であったある法律家なんですが、この人自身障害がある人のようなんですけど、この人がねあるインタビューに答えてね言っていたことなんですけども、次のようにね発言しています。この法律によって私たちはパンドラの箱を開けてしまった。搬送されてきたその時だけの生存チャンスを比較判断基準にすると定めたのが今回の法律であるが、患者を比較すれば当然のことながらどの時点においてもより強靭で頑健なものが勝つということになる。つまり私たちは今回の法律で強い者ほど生き残るというルールを認めてしまったのだっていうふうに言ってました。でね、まあ、これ本当にまあそうなんだろうかって、まあ、皆さんにもちょっと考えていただきたいんですが、まあね、今回の問題っていうのはそのどっちつかずの法律を作ってしまったことがまあ問題なんだろうと思われます。つまりね、本来なら命の比較を一切放棄して本当に公平を貫くことをまず第一に考えるのか、それともね、医師が言ってるように一つでも多くの命を救うことを第一に考えるのか、それをまずどっちかにね決めるべきだったんだと思うんですね。でもし、まあ、命の比較をねすることを一切放棄して本当に公平にしようとするんならば、先ほど言いましたようにそれこそ先着順とかねくじが一番公平なわけですよね。障害も年齢も全く関係ないわけですから、これがまあ一番公平な解決策になるわけで、でもまあ法律としてやっぱり法律サイドとしては それを消しそこまで決断できなかったから、なんとなくどっちつかずの形になってしまったっていう、そういうことなんだと思います。で結局ね今そういう状態なんで、結論としてはね、今この問題についてはみんながどうぞそういうトリアージをしなくてはいけないようなね切迫した状態に今後もドイツはなりませんようにってねお祈りするしかないというね、そういう状態になっています。
はい、ありがとうございます。本当に難しいと言いますか、そもそも、3人の命の方が4人の命よりも、重要でないというか、うん、そのより数多く救えればあることが目標なんだということ自体がまあ、それはそれとしてこう何でしょう言葉にしてしまうと、まあ、それにはいろんな意見があるし、おそらく納得できないとかそうではないというふうに思うんですけれども、そうですよね。そのトリアージをしなければいけないという状況になった時にどうするかという話なので、
そうですね、
ちょっと この議論がまさにおっしゃった通り、澤部さんがおっしゃった通り噛み合ってないなというふうに思いました、なんかそれよりも問題に対する答えには全くなりませんけれども、やっぱり医療を充実させる、私は全く素人なんですけれども、日本でもよく指摘されましたけれども、コロナで医療の、まあ、ベッド数が削減されたりですとか、お金が切られたりですとか、さまざまなこう過去の積み重ねによって今回いろんなところでこう医療の危機を招いたわけなので、まあ、そこを考えて、まさにおっしゃったように、そのとりあえずの状況に、とりあえずこの疫病の観点から言えすれば、とりあえずという状況がないようにする方に、そっちにもっと議論だったりリソースを割くべきなのかなと思いましたけれども、こういう議論が今なされているんだなということは非常に面白く思いました。
はい、はい、ありがとうございます。
ポッドキャストドイツのメディアから第57回は、先日ドイツで成立したトリアージ法、というものについて解説をいただきました。今回の内容についてご意見、あるいは番組に対するコメントや感想、テーマの提案がございましたら、doits.media@gmail.com までメールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。